皆さんこんばんは。野木らひラジオの時間です。ただいま非常に眠いです。今日のゲストさんをご紹介したいと思います。どうぞ。
皆さんこんばんは、スカイジンです。
あら、スカイジンさん元気ですね。
はい、
さすが2位の男は違いますね。
いや、何をおっしゃいますか。まあ、あれは借りた銃で、あ、言ってしまった、まあいいか。はい、まあ、借り物で取った、まあ順位なんで、はい、
今日スカイジンさんのお住まいはどちらでしたっけ。
僕は東京の方に住んでおります。
で、今ここどこでしたっけ。
確か愛媛県の松山市だと思うんですけども、
はい、800キロぐらい離れてるんですが。
そうですね、800キロちょっと離れてるんですね。
今日来た目的は何なんでしょうか。
目的はですね、この収録は今夜行っているんですけども、はい、昼間行われたいわゆるシューティングマッチという、はい、参加するためだけに FM までやってまいりました。
どうもわざわざありがとうございます。
こちらこそお呼びいただいて本当にありがとうございました。
はい、本来ならばトリカゴ放送山本さんも最初来る予定だったんですが、
そうですね、
ちょっとスケジュール調整が合わないということで、はい、山本さん来ないんだけどスカイさん来ますか、はい、って言ったら、はい、来ますということでしたので、はい、雨降って土砂降りやったらどうしますって言ったらそれでも来ますというので、
はい、
非常にありがたいことご場をいただいておりましたが、はい、見事に晴れて今日焼けで腕がヒリヒリヒリヒリ。
そうですね、2人とも僕もそうですね、
真っ赤っかです。もうあんまり僕は肌白い方であんまり焼けないんですが、
そうですね、
この足のこの白さといい、
はい、
あまりも白いんですが、腕は真っ赤っかで、
はい、綺麗に
綺麗に腕時計の跡
が
腕時計しなくても、もう今日は3時だ、
もう手書きで書いておけば
大丈夫、
いつでも3時になりますね。
今日は愛媛までは何時間ぐらい。
約というか、まあ、ちょうど13時間ぐらいですね。
ああ、ということは、6時間ぐらいのところ、ちょうど半分出たとこの辺におるんですか。
ちょうど半分で、名古屋は過ぎてますね、多分。三重とかそこぐらい行くか行かないかぐらいだと思う。だ、
関東の道と関西の道、どっちが辛いですか。
関東の方が辛いですかね。
やっぱ交通量が多いということで。
いえ、その景色が変わらないという意味ですね。面白みがないっていうのが大きいですね。
それはビル。
いえ、森です。
あ、山の中。
山の中ですね。
あの
東名高速道路っていう、まあ、はい、静岡のほら辺りを走る道路があるんですけども、そこが一番、そうですね、景色が変わらないのでそこが一番つまらないんですけども、そこを過ぎた次がめちゃくちゃ面白いところで、
はい、
ちょうど名古屋の辺りなんですけども、なんか大きい橋を3つぐらい渡るんですよね。同じ橋の名前で 東西と 中央のだけ区別されているっていう橋があるんですけども、
橋ということはでっかい川、ま、
川というよりはどっちか多分、あ、海沿いよりの工業団地というか、
はいはい、
工業地帯の上を走る、
は
い、はい、大きな橋が渡っていまして、まるでなんかその空を走っているような感覚になれるんですよね。あそこはですね、本当に、まあ、僕も何回かこう愛媛に来させてもらったりとかしますけど、はい、あそこを走る時だけはすごく気持ちがいいですね。
ということは周りにビルが見えてなくて全部下界に見える。
なんか遊園地があったりとか、まあ、するんですけども、そうですね、
目の高さには何にもないってこと。
目の高さにはそうですね、ほぼその橋の、まあ、ワイヤーとかは、まあ、若干見えるんですけども、はい、でもなんか本当にもうその橋を過ぎたらもう本当何にも見えないようなところがいいところどころなんですけどもありまして、そこは本当に空の中を走っているような気分になってすごく気持ちがいいですね。
ずっと関東から関西、そして瀬戸大橋を渡って、はい、四国というど田舎、
はい、
なんと愛媛県にはね、ど田舎っていうバス停まであるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、それぐらい田舎なんですが、
あ、
そのだんだん田舎に行って四国のとどめですよね、四国ってね、
はいはい、
どうです四国の高速道路は。
あ、まあ、僕はもともとその故郷がまあ東京ではないので、
はい、
僕の故郷も結構田舎の方なんで、なんか どっちかっていうとその、まあ、そのふるさとを思い出すようなそんな雰囲気になるんで、全然その今住んでいるところは東京という大都会ですけども、そんなになんかこう、ああ田舎に来たなっていうよりはなんか懐かしい感じの方が強いですかね。
でもあのふるさとの高速道路って大概全部2車線対面行くことはないでしょ。
そうですね、はい、
四国は対面がありますから怖いですよ。対面でその境目にポールが立っとるだけっていう、はい、道外したら完全に反対側に突っ込むぞっていうところがところどころあるんですよね。
ああなるほど、
まあ、それはもう土地がないからしゃあないところなんてありますが、はい、
まあ、僕の故郷の方にもまあ多少一部そういうところもありますね、はい、
まあ対面とか確か100キロじゃないはずなんですよ、
はい、
最後が80キロぐらいですよ ね。
なんか一応暫定2車線とかっていう、
そうそうそう、暫定ない、
ね、暫定なんですよね、実
は。そうそうそう、そんな感じですよね、はい、四万十川あたりがすっごい遠いんよね、
は
い、高知からでも愛媛からでもめちゃくちゃ遠いっていう、はい、まあそれはさておき、
はい、
本日はあのライフルマッチというものがありまして、はい、このライフルマッチというものをざっくり説明すると、エアガン、おもちゃのライフルによる、
はい、
シューティング、的当て。
そうですね。
でその的もただターゲット的、紙の的を置いてそれを撃つんじゃなくて、はい、的が動く、
はい、
左右に動く、回転する、
はい、
やたら遠いとか、
はい、
やたら豆粒とかいう、
はい、
トリッキーな変わった形のドノーマルなもんは一切ないっていう、
本当にいろんな仕掛けがあって楽しませてもらいました。
そうなんですよね。毎回毎回あの体調のある隊長さんが工作、得意の工作で作ってきてくれるんですけど、
はい、
こんなもんよ作れるなっていうので作ってくるんですが、
はい、
今回のスカイジーさんはあのうちの、あのギノさんのお友達の方の銃をお借りしてなんですが、もともとスコープはついてなかったんですよね、
はい、
で後からつけて、でスコープっていうのは覗き窓、照準器ですね、
はい、
ズームスコープで遠くのものが近くに、何にせ豆粒ですから15メートルぐらい先、10メートルぐらい先の鈴木園子とダダと、
はい、
マイケル・ジャクソンと木の実ナナの、
はい、
区別がつかないんですよ。
あ
これが3センチかける2センチぐらいのちっちゃい鉄板に4人の顔写真が貼ってある、はい、白黒で、はい、
貼ってありますね。
それを10メートル手前から覗いて、
はい、
木の実7を打てって言われたら木の実7だけを打つんだけど、
はい、
まず分かんないんですよ。
あ
特にあの鈴木園子とダダの区別とマイケル・ジャクソンの区別が、
そうです、ね、
でも白塗りなんで、
はい、
真っ白で白黒の白塗りなんで全然分かんないんです
よ。確かに
そういうふざけとんかという難解なものばっかり、
はい、
とかあの振り子のように左右に触れてるやつとか、
はい、
あとフィギュアを乗せてくるくる回すターンテーブルがあるんです、
はい、
その上にターゲット、的、鉄板のちっちゃい的を置いて、
はい、
でそれを5個置いてあの5発撃って倒すっていう、
はい、
倒さないと点にならないよっていう競技やったりとかするんですけど、
はい、
で、まあ、スカイジンさんはあの借り物の銃ではあったんですが、はい、サイト調整もご自分で、
あそうですね、
まっすぐ覗いたところにまっすぐ飛ぶようにあったんですが、はい、皆さんのライフルにはパイボットといって足土台をつけるんですよ、
はい、
銃を普通に映画とかでよく見る銃を構えると実際銃重いから、
はい、
ブルブルブルブル手が震えて
一旦
止めることができないん で、
はい、
あのカメラの三脚、カメラの場合は三脚ですけど、
はい、
それの2本の足の、
はい、
まあ、土台がありまして、はい、それが銃についてあるんですが、はい、それをつけることによって地面に固定させてブレを完全に止めてしまうことができる。
はい、
そうするとぴったりまっすぐ球を飛ばす、風のさえ考えなければぴったりまっすぐ飛ぶんですが、
はい、
スカイジンさんほとんど使ってませんでしたよね、パイボットついてるにもかかわらず。
あそうですね、最初の方は結構使ってたんですけど、
これは使わなかった理由は何でしょう。他の今回15名参加して、はい、パイボットがついてる人は全員使ってるんですよ、パイボット
。あ
スカイジンさんだけは、はい、己の腕で止めてましたね
あそうですね、
腕でしっかり構えて止めてる
という。そうですね、まあ、右利きなんで左手でこう重心をの中央をちょうど支えるような形で言ってます、ね、
これはやっぱりなんかやっぱり腕力が自信終わりな感じですよね。
まあそれも、まあそれもあるんですけど、あとはその先ほどご説明されたようにいろんな仕掛けのその的を打つのに こうやっぱりその塾を動かさなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
そこでそのバイポッドがついているとその範囲こう動かす範囲がどうしてもこう制限されると思うんですよね。
そうですよね、はい、これ分かりやすく説明すると三脚にカメラをつけてる状態でカメラを縦横無尽に動かすと三脚邪魔ですよね。
そうですね、
横にスライドになるとズルズルズルと引きずりますよね、
はい、
そのノリなんですよ。
そういう感じです、
ね、なのでバイポッドを使わずに腕で支えとったら腕を自由に動かすことができるから、はい、縦横無尽に狙うこともできるんですが、はい、逆にそうするとあのじーっと狙うときに腕がの震えで 0.1 ミリの震えが10メートル先では1センチとか2センチの大きなズレになるんですよね。
ああそうですね。
にもかかわらず今回15名中2位でした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ1位はおもちゃ屋さんの店長、
はい、
あのなので、
はい、
実質1位なんですよ、
はい、
もうおもちゃ屋さん店長はプロなんで、おもちゃのプロなんですから1位だって当たり前なんですから、はいなんかそれ除いたら、
はい、
一般の部として考えたら実質の1位なんです。
ああ、ありがとうございます。
もちろんあの銃の持ち主は銃の性能がいいからだと自決しておりましたけど、
はいはい、
だったらなんでお前はその銃使わないんだっていうみんなからツッコミが入っておりましたけど、
はい、攻められてましたね。
やっぱり銃の性能だけではなくて、
はい、
風の今回やっぱりあの風が結構
出てて、あそうですね、後半はかなり吹いて
ますね。そうなんですね。なんか風が吹くとおもちゃの弾なんで簡単に弾道がそれる、
あそうです、ね、
簡単に風に流されてしまうんです、
はい、
それを計算に入れて打たないといけないんですよ、はい、左に流れるということはちょっと右寄りに打たなければならないっていう、それも全部計算されての2位ですからね。
いや僕はあんまり風も気にせず打ってましたけど、
いやいやいや、 僕はあのギノさん5位なんですけど、はい、15人中、
はい、
めっちゃ流れましたよ。
あ本当ですか。
5センチぐらいは流れました。10メートルだけで。なので結構当たりませんでしたね、
はい、
自前の銃であるにもかかわらず結構ね、あのエアガンって15人って15人ともみんな銃バラバラでしょ。
あそうですね。
火縄銃もおりますし、
はい、火縄銃の方は面白かったですね。ちゃんと薬莢がこう飛んでいくのが、
あれ違います。
あれはまた別のやつです。
別の方です。
はい、
あの薬莢飛んでいくのはなんかクラウンとかいう安いメーカーの7000円って言ったかな。7000円のよう当たりだったんですけどね、
はい、
火縄銃の人、火縄銃って、
はい、
あの頬に固定させて撃つような感じになるから、はい、ストックがないんですよ。だから別にストックつけてるんですね、固定させて。
あ
でいろいろカスタマーで火縄銃だからパイボットもないんで、
はい、
これも自作で、パイボット自体は売り物なんですけど、はい、それを自分で銃いじって固定させて
るっていう、はい、して
でパイ火縄銃ですからスコープ普通に考えるとつかないんですよね、
はい、
これもいろいろじて作ってるっていう、あれもフルカスタムですね。火縄銃で出るっていう、昔はあの足軽の格好して出られてたんですが、だいぶ面倒くさいんで最近は普通の格好ですけど、はい、うちのチームの集まりのマッチは優勝商品の持ち寄りなんです。各自が何か一品持ってきて、
はい、
それを1位の人から順番に取っていくっていうのがありまして、
はい、
スカジンさんは2番目にゲットすることができました
が、ね、
何をいただいたんですか。
ですね、まあ一つは、ドライブレコーダーですね。
あ、
はい、でもう一つはちっちゃい、ラジコンヘリコプターですね。
あ、
はい、あれも僕そう実際、まあ、興味あったんですけど、なかなかこうそう、まあ、触ってみる機会とかもなくて、なんで、まあ、それも本当に、まあ、運よくというか、まあ、タイミングよくこう手にすることができて本当に嬉しかったです。
家主さんというか場所を提供してくださってる方っていうのは、はい、いやいやもう景品はみんなの気持ちだから安いもんでいいよっていうのに、だんだんだんだんみんなエスカレートしていってその今回のスカイジンさんがゲットしたドライブレコーダーにしろ、はい、ドライブレコーダーとラジコンがセットになってるんですからね
すごいですよね。
一体いくらかかってんだよ、ね、今回のマッチが終わりまして、せっかく愛媛に来られたということで、
はい、
グルメを食べてもらおうと思いまして、
そうですね、
実は行く前の前日はあのジャコ天とジャコカツと、
はい、
なんと塩パン、
はい、
塩パンは実は愛媛が発祥なんですよ。
ああそうだったんですね。
で八幡浜っていうとこ田舎があるんですけど、
はい、
そこでのパン屋さんが最初に始めて、
はい、
で第一番最初に作ったところのお店ではないんですが、
はい、
どうですかあの塩パンは。
あ、そうですね、僕は結構クロワッサンとか結構好きなんですけども、はい、あのクロワッサンの塩パンバージョンみたいなやつ、
そうそうそう、
あれはすごく美味しかったですね。
中スカスカで皮が薄くって、はいはい、あのなんかちょっともっちりとしてて美味しいんです
よ、はい、それは僕結構好物ですね。
あとちょっとじゃこカツとじゃこ天、
はい、
これはあの僕はあのずっと愛媛生まれ愛媛育ちなんで、
はい、
じゃこ天じゃこカツが県外にないというのを知らなかったんです。
あ、
じゃこカツは最近できたもんなんですが、はい、じゃこ天は子供の時というか物心ついた時には普通にスーパーに売ってあるんですよ。だから普通にかまぼこなんかと同じ部類であるもんと思ってたら、ね、
はい、
最近になってあれ愛媛にしかないというのを聞いて、
はい、
東京に住んでる知り合いの方があの東京に来たらここのお店行きましょうとか言って居酒屋をの店をリンク貼ってたんですけど、はい、ああいいですねとか、なんかとな東京の食べ物が美味しいもの食べられるんですかって聞いたら、じゃこ天が食えるんですって。
おー、
ぜひ愛媛の人に東京で売ってるじゃこ天を食べてもらいたい。
ああなるほど。
そんなにその東京ではじゃこ天とか食べる機会はないですか。はい、
そうですね、僕もまあ愛媛に来て初めてそのじゃこ天という存在を知りましたね。
はい、
はい、食べた感想としてはやっぱそうですね、本当にかまぼこと同じようなかんあのイメージで、
だもう魚のすり身を揚げ天ぷらにしてるっていう、
ね、そうですね、はい、だから色合いもちょっとこうなんて言えばいいんですかね、灰色っぽいというか、
そうですね、
はい、本当にすり身の色、
う
ん、
そうそう、
はい、おでんとかに入ってるすり身の色ですよね。
そうそうそう、すり身の丸い団子みたいなやつ、はい、あんな感じですよね、
はい、僕はあれだからやっぱ醤油となんかわさびをつけてちょっと食べたら美味しいかなとは思います。
あれはねあの本間もんの揚げたてを食うのが一番うまいよ。ちょっと今回はあの時間が経ってしま
う、まあ、そうですね、はい、
あれはああいう揚げたて売りよりお店に行って目の前で揚げてもらってそのまま食うっていうのが一番ジューシー感が、ーで愛媛に来られたら愛媛にはあの、夕日が沈む町っていうのがありまして、はい、下灘っていうところがあって、はい、そこは恋人の聖地とも呼ばれていますので、はい、ラブジャコ店、はい、ラブジャコ店っていうのがあるんですよ、
はい、
ラブジャコ店、これどんなことかというと、はい、ジャコ店の形がハートの形をしてるんですね。
あ、なるほど。
なかなかやろう一人ではちょっと買いにくいジャコ店なんですが
確かに、
はい、でそれで、本日日曜日の方は今治の名物で、
はい、
B 級グルメの確かグランプリを取ったやつじゃないかと、グランプリか準かと定かではないんですが、はい、かなり上位のやつを取ったやつで焼き豚卵飯というものがありまして、
はい、
それをあの食べに行きました。
はい、行きました。
なんと調子こいで2店舗も行きました。
はい、はしごしましたね。
はしごしました。これはあの焼き豚卵飯食べられたらどこがいいっていうのを今治に住んでる方が、
はい、
あのマッチの時にいましたので、
はい、
今治から来られてる方もいたんですね、はい、でなのでどこがいいって聞いたら、あの重松飯店というところがいい、
はい、
で重松飯店はちょっと人気があるんで並ぶからっていうんで、とは時間の都合がタイミングが合わなかったので、
はい、
博楽店というところに最初に行きました、
はい、
で博楽店行った後にちょっとこれせっかくなんで重飯も行っとくかと、
あ、はい、
重松飯店のことは略して重飯と言います、
はい、
重飯も行っとくかと言ったら案外空いていて、
そうですね、
食べた、
はい、
で2つとも食べました。味の違い諸々の感想をどうぞ。
はい、まず1店舗目に行った、
その前に焼き豚卵飯はどういう食べ物か説明が必要ですね。
あ、確かにそうですね、忘れてました。
ご飯がありまして、
はい、
ご飯の上に焼き豚チャーシューが乗ってまして、はい、その上に、まあ、あれ目玉焼きですね、
はい、
が乗って2玉乗ってます、
はい、
でその上から特製のタレがかかってる状態の丼です。はい、はい、どうぞ感想を、
はい、まずその焼豚卵飯という名前を聞いたときはチャーハンの上になんかその目玉焼き的なものが乗ってるのかなと思ったら、
はい、
はい、っていう勝手なもうイメージだったんですけども、そしたらそのチャーシューというか、まあ焼豚チャーシューですねがそのままラーメンに入っているような形で出てきたので、あ、なるほどこういう食べ物なんだっていうのをまず驚いたんですけども、はい、1店舗目に行ったところはですね、結構タレが甘い感じの 味付けでしたよね、
はい、
まあ、僕は全然ああいう感じの味付けも結構好きなんで、僕は全然普通に美味しかったと思います、ね、
はい、
はい、
その後重飯の方はどうですか。
重飯さんの方はですね、まあ、2店舗目で 行ったんですけども、ちょっとお腹の調子が、1店舗目結構ガッツリ食べたので、
ガッツリ食いましたね、はい、セットメニューでしたもんね、はい、
で、まあ、波でも行ってよかったのかなって今思うんですけど、まあちょっと調子がわからなかったので、
はい、
まあ、あのショーを頼んだんですけども、味付けはやっぱその、まあ、店によって違うっていうか、
はい
はい、2店舗目の、重半さんのところはすごいチャーシューにまず味をすごい染み込ませてるっていう、本当にラーメンに入っているチャーシューに近い味付けの、
そう言われてもそうですね、
はい、の焼き豚卵飯でしたね、はい、
あんまりタレはなかったですよね。
あ、そうですね、
タクラクテの方がタレがどっぷりっていう感じ、
はい、そうですね、ご飯にもどっぷり
かかってる感じ
ですけど、シガンさんの方はそういうそこまでっていう感じではなかったですよね。
人におすすめするんやったらどっちですか？
あ、
ぜひあの愛媛に来たら、はい、焼き豚卵飯も食べてください、はい、っていうんで、はい、やったらどっちのお店を？
あ、僕だったらでもやっぱしげはんさんの方ですかね。
あ、
はい、どっちかっていうとやっぱりその、1店舗目の博楽天さんの方はそのやっぱりタレが甘い味付けだったので、
そうそう、
結構人によってこう好みが分かれる感じかなと思ったので、それだったらやっぱりこう、そうですね、食べ慣れてる味付けに近いというかの、はい、しげはんさんの方がまだ人におすすめにはいいかなとは思います。
博楽天の方が子供向きでしょうかね。味が甘いもあるし、はっきりしてるっていう。
ああ、確かにそう言われるとそうかもしれないですね。お子さんとかに一緒に食べさせるには確かに博楽天さんの方がよろしいかもしれない。し
げはんの方はもう大人の味って感じですね。
そうですね、はい。
でどちらもですが、サイン色紙が大量に貼ってました
、ね。ああ、そうですね、著名人の方の、
著名人の方が、
はい、サインがいっぱい貼ってありましたね。
しげはんさんの方は目の前にサイン色紙が見えたんで、はっきり分かったんですけど、はい、まあ、ローラさんとか、大泉洋さん、はい、あと海さん、
はい、
千原ジュニア
さん、あ、はい、
あと、あとありましたっけ、ね、
あとフジテレビの女性アナウンサーのサインとかもありましたね。
そうですね、
はい、
まあ、こっちの地元では有名な矢野ひろみさんっていう人が決算がいるんですけど、その人のサインもありました、はい、
あ、
大泉洋さんっていうのは今押しも押されるされる大スターですが、
はい、
実は北海道でおにぎり温めますかっていう番組があって、はい、全国食べ歩くっていうやつなんですけど、はい、それで、はい、なまらうまいと、
はい、
なまらうまいって言ったのは相方の方かななんですけど、美味しいって言いますね、はい、で僕はまあ、大泉さんのファンなんで、
はい、
どうでしょうの DVD も持ってありますので、はい、これはいかねばと、
はい、
今回2回目だったんですが、はい、僕はスープは一緒についてくるスープは博楽天の方が好きです。
ああ、そうですね、スープは確かに。
しげはんさんの方はいかにも中華料理屋さんでチャーハンを頼んだ時についてくるスープなん
ですよ。ああ、そうですね、本当にそんな感じですね。
博楽天さんの方はん、ちょっと深いぞっていう、
はい、
いかにもな味ではない味が。
あ、そうですね、はい、
ちょっと深かったですね、
はい、
これはもうちょっとどっぷり飲んでみたいっていう感じの、
はい、
どちらも人気ですので、
はい、
開店一番に行かないと車置けないし、
そうですね、
並ぶ羽目になります、
はい、
でその後に石手寺に行きました。
あ、石手寺行ってきましたね。
とにかく報道で紹介したカオスな寺なんですが、
はい、
なんと日が暮れておりまして洞窟行こうかと思って、洞窟は100円を投入して、
はい、
賽銭箱に100円入れて、
はい、
全員の100円入れて、
そうです
ね、洞窟に行くんですが、
はい、
洞窟が閉まってました、
はい、先に確認すればよかった
ですね。そうですね、それは夜ですから、
はい、
夜寺に行くなんてふざけとるかっていう感じですけど、
はい、
まだ愛媛は西の方にありますので、
はい、
東京とかに比べると夜の7時とかいたらめちゃくちゃ明るいんですよね。
そうですね、はい、
だから真っ暗ではないです、
はい、
だから大丈夫だろうと思ってたら誰もいませんでしたね。
そうですね、
本当に誰もいませんでしたね
全く
お寺は日が沈んでから行くもんじゃないと言われておりますので、はい、いろいろ、
はい、
なので一応拝んときました、
はい、
お大師さんにごめんなさい夜間にごめんなさいと、
はい、
お詫びしますと、一言お詫びしておきましたので、はい、でその後に乃木垣ラジオのツイッターのトップページの写真になってる変な宇宙人の写真がある、
はい、ありますね、
宇宙人の実物を見てきました。
はい、見ました。
道後温泉に行きました、
はい、行きました。
道後界隈は初めてですか？
そうですね、初めて行きました。
どうですか？
僕のイメージとしてはもう完全にあれですよ、熱海と同じですね。
ああ、
はい、
温泉街という
温泉街のイメージですね、うん、はい、まあその雰囲気は多少違いますけども、うん、まあ温泉街というイメージと、まあ今回その行ったのがまあ日曜日ということで、さすがにまあ、人はそんなに多くはなかったんですけども、
めちゃめちゃ湯船、こちらが入った時って5人ぐらいしかいませんでしたね。
そうですね、本当に数えられるぐらいしかいませんでした、ね、
あとボディペインティングされてる方もいませんでしたね。
あ、そうですね、
あの道後温泉は ボディペインティングされてるのも OK なんですよ、
はい、
ほとんどして入るところはダメなんですが、
はい、
道後だけはあれは銭湯なので、
はい、
OK なんですね。
あ、
地元の人が入るお風呂っていう延長線上にあるから。
はい、
どうですか、あの本館の作りは。
あ、やっぱ外観はすごい、なんていうんですかね、気合いの入ってるというか、
明治時代から建ってますからね、
はい、作りがその、まあ、その現代とはちょっと違う作りになってまして、まあ、趣があるというか、
はい
はい、まあ、温泉街に来たなっていう感じの作りでしたね。
入ってお湯に浸かってみてどうでしたか。
浴室、まあ、浴場といえばですかね、浴場に関して言えば、あ、意外と思っていたよりは綺麗に整備されてるなっていうイメージですね、はい、
やっぱりガンガンしときますからね、
はい、
綺麗に整理されてるんでしょうね。
そうですね、
でも中のロッカーとか感じはもう完全に銭湯のような
。あ、そうです、ね、
昔の明治時代の銭湯のまんまですよね。
あ、そうですね、
なんか本当に木造、何もかも木造っていう、はい、ロッカーも木造やしっていう、はい、あの風呂おっけっていうか、あれもね、おけも木造でしたね、
はい、
中も石造りですし、はい、坊ちゃん及ぶべからずという看板もありますし、はい、
看板もありましたね、
あれ女湯にはないんですよ、はい、どんな及ぶべからずというのはないんですが、で道後といえばその道後の観光の部分とちょっとおこちゃまお断りの部分が隣り合ってるんですが、 あの感じはどうですか。
あ、なんですかね、
例えば熱海行っても熱海では隣り合ってる感じ全然なかったじゃないですか。
あ、そうですね、確かに
ホテルの周りぐるっと見渡しても全然見えなかったでしょ、
はい、なかったですね。
道後ちょっと歩いたら
すぐ、
ちょっと50メートルから100メートル歩いたらもう、はい、そっちの世界っていう。
そうですね、はい、何でしょうかね、
何でしょうかね、あれを許してる愛媛県もすごいですよね。
確かに確かに、
追い出さないんですから。
確かにそうですね、
普通に考えたら追い出すよ、
はい、
だからあれがやっぱり銭湯だからっていうノリを崩さないことなのかもしれない、
ね、
もう思いっきりあのストリップ劇場が
はい、
ありましたね。普通に道後温泉があってお土産通りがあって、はい、抜けたらストリップ劇場ですからね、はい、呼び声も立っておられましたし、
はい、
あの片言の日本語のお嬢ちゃんの声も聞こえましたね。
あ、
なんかラウンジとか言って大きい店内見えましたね、
はいはい、健康ビルなんていうのもありましたよね。
はい、はい、あとはあと坊ちゃん列車と、
はい、
からくり時計と、
はい、
足湯に浸かりましたね。
あ、浸かりましたね。
皆さん足湯に浸かったら半ズボンも全部使っちまいました、ね、あっという感じですね。やっちゃったという、はい、びっちょびちょになりました。からくり時計っていうのは9時とか10時とか時間になると、
はい、
いろんな仕掛けが動き出して、
はいはい、
あの坊ちゃんの名物キャラクターが人形がくるくるくるくる踊り出して出てくるという時計なんですが、
はい、ちょうど行った時もなんか
ちょうどぴったり
動いてましたね。
動いてましたね、
はい、
掃除で今日天気も良かったことですし、
はい、
あのまとめの感想をいただいて終わりにしたいと思います。
はい、本当にですね、
はい、
わざわざ13時間かけてきた甲斐がありました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。